はい、皆さんこんにちは。それではですね、ただいまから、クレアールの、宅地建物取引 C 講座のですね、基本講義を始めたいと思います。担当講師は石川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日からいよいよ、基本講義が始まりますけれども、今日はですね、初回、第1回目ということで、これからですね、宅建業法の講義を始めたいと思います。はい。で、宅建業法は、ガイダンスの方でも申し上げた通りですが、必ず特典源にしないといけない科目ですね。ですから、この科目を、初回から行うというのが、クレアールの方針であるということですね。その点はご理解いただきたいなというふうに思っております。この宅建業法は、50問中ですね、宅建の試験では50問中20問、出題されるということで、4割を占めるわけですね。非常に多くの問題が出題されるということになりますので、本当に時間をかけて細部までしっかりとやるというのが、この宅建業法の攻略のポイントですね。他にもですね、この、宅建業法に続いて権利関係とか法令の制限、あるいは税その他と、続いていくわけなんですが、科目の特徴というのはそれぞれ違いますので、やはり宅建業法の特徴をしっかりと捉えた上で、この学習に、宅建業法の学習に入っていただきたいなというふうに思っております。はい。権利関係はね、また権利関係の時にも申し上げますけれども、非常に難解な問題が多いわけですね。ですから、範囲も広いし、山をしっかりと絞って、勉強するというのが、その権利関係の特徴ですが、この宅建業法はそうではなくてですね、条文数も少ないわけだし、しっかりとですね、丁寧に勉強するというのが、この科目の特徴ということになります。はい。それで、本日はですね、初回ということですので、まずテキストですね、宅建業法のテキストをご用意いただきたいですね。で、これが冒頭の、ものなんですけれども、これに沿って講義を行っていきたいと思っております。はい。それでですね、まず、一番最初の目次をですね、見ていただきたいんですね。一番最初の目次っていうのは、皆さんが持ってらっしゃるテキスト、あるいは PDF の一番最初の部分ですね。で、本書の利用方法というところがあると思うんですが、これはですね、宅建業法に限らず全ての科目のテキストがこのようなですね、スタイルを取っておりますので、まずはこれをしっかりと知っていただくということですね。このテキストはですね、様々な工夫をしておりますので、その、ね、工夫をしっかりと捉えた上で、うまく活用していただきたいなというふうに思っているわけですね。はい。で、このテキストは、宅建試験用の受験対策用に書き下ろしたテキストであるということですね。はい。市販されておりません。はい。そしてですね、特徴が、このあたりですね、ずっと書いてあるわけですけど、まず2番を見ていただきたいんですが、科目はですね、入ったらお分かりになると思いますが、チャプターごとにですね、チャプターという項目を設けているわけですね。チャプター1とかチャプター2とかですね。で、そのチャプターごとに進んでいきます。後で目次を見ていきますけどね。で、そのチャプターごとに、出題の実績をですね、A から C の3段階で表示しております。で、A がですね、最もよく出題される、ものであると。あとでまた、学習アイコンの説明が出てきますけど、それを中心に、重点的に、勉強していくんだと。それから、資格の印がついてますから、その資格の印に、の多いところが重要性が高いということですね。これ意識していただきたいなと。で、チャプターごとに、その論点に関わる一問一答で確認とかですね、基本的なまとめの知識が、問題で、問われていますので、こういったものをね、うまく活用していただきたいということですね。で、次のページをご覧いただくと、学習アイコンの説明と、いうことで、まずはこの、取材実績ね、これが最も重要かなと思うんですが、過去、10年間の問題の取材のですね、要するに頻度、これをですね、ABC のランクで表しております。で、A ランクはもう過去10年間で8回から10回、もほぼ毎年聞かれているようなね、知識になりますから、これが最も重要だと。ですから、これがまずは、しっかりと理解できるかどうかということですね。で、頻度が低いほど、BC というふうにいくわけですが、C ランクっていうのはもう過去10回、10年のうち3回以下ということなので、ほとんど取材されないわけですね。でも講義ではすべて、講義の、しますので、それは やりますが、ただ、この、うまく活用していただきたいのは直前期なんですね。最も重要なのは直前期なんですけど、その直前期にね、取材実績の、低い C ランクばかり勉強するというのは、これも受験上得策ではないわけですから、当然 A ランクに絞り込んで、重要なものを覚えていくと。そういったことをですね、うまく活用していただきたいと。それから、学ぶこととかですね、こういうのは、チャプターごとで何を学習するかというのが表されております。それから、重要度ですね。それが先ほどちょら、少し触れましたが、資格の、枠がですね、ちょっと多いほど確実に押さえておきたいというものであると。はい。それから重要だとかですね、こういったアイコンが至るところにですね、散りばめられておりますから、これをうまく活用していただきたい。はい。だから試験に出るとかですね、それから重要図解ですね。図解は大切ですね。知識がですね、文章でなされているよりは、図解にしてビジュアルにした方がよりわかりやすいですから、こういった図解をうまく活用していただきたいなと。それから、このテキストの特徴ですが、必ず最後にですね、一問一答の問題を用意しておりますね。その項目ごとに重要な問題をピックアップして、一問一答形式で、書かれてありますから、必ずこれ解いていただきたいですね。その知識の確認を行うということですね。それから、その重要な知識もポイント整理ということで、まとめております。はい。こういったですね、様々なですね、工夫がなされておりますから、うまく、本当にうまく活用していただきたいなというふうに考えております。はい。それで、目次をご覧いただきたいんですが、これ目次はですね、最初にざっとこういうものが、要するにテキストに書かれているんだなと ということをですね、知っていただきたいなということですね。それから、調べたりするときも、この目次をですね、うまく活用していただいてね、どこに何が書いてあるかという体系をですね、目次を使って理解していただきたいなというふうに考えております。はい。で、この目次はですね、チャプターという形で表してますね。チャプター1とか2とか、そういった形でですね、項目分けされております。はい。で、そのチャプターごとに進んでいくというのがこの講座になります。はい。で、チャプター1は宅建業の免許に必要な取引とで始まり、チャプター2で免許制度、ちょっと免許制度多いのでね、1、2に分けてますね。宅地建物取引士の制度、それから営業保証金、から保証協会、それから業務規制に入りまして、業務規制の1、2、それから3、4と、続いていくわけですね。5、6と。はい。で、最後に、チャプター13で監督処分罰則と。で、チャプター14はですね、これは宅建業法の分野で、取材はなされるんですけれども、実はこれ、宅建業法ではないんですね。宅建業法の分野の20問のうち1問だけ違う法律がですね、聞かれるということになっておりまして、これが住宅貸担保履行法ですね。これが、毎年1問聞かれていると。ということで、14の、チャプターに、分かれて、このテキストは出来上がっているんだということです。はい。で、宅建業法に、チャプター1からですね、入っていくと。いうことになるわけなのですが、今日はちょっと初回なので、この講座の特徴的なお話をさせていただきたいと、思うんですが、私は、ですね、理解をする勉強、これをモットーにして、皆さんにいろいろ、指導しているわけなんですけども、法律にはですね、必ず目的や趣旨があるんですね。目的や趣旨がない法律はありません。無意な法律は作ることは絶対ないですからね。過去にいろんな弊害が起こったから、こういう法律を作ろうとか、こういった、制度趣旨や目的というのは必ずあるわけですね。で、これを理解することがですね、この法律を理解するということにもつながります。したがいまして、私は、どの法律もですね、法律の講義に入る前にですね、目的や趣旨をまずお話ししてから、その内容に入っていくというスタイルを取っております。これをやるのとやらないのとではですね、大きな差が現れるわけですね。後でやりながら、分かっていかれると思うんですけれども、これをやらないでいきなり細部に入っていく人が、非常に多いですね。特に独学の方がそうなんですね。法律をまだ勉強したことがない人とかですね、独学でやられている方はですね、それをすっ飛ばしてすぐに覚えようとするわけなんですよね。でも、学ぶ気をしてもですね、これは今の宅建試験は通用しません。やはり、きちっと理解して、で、その上で、知識をしっかりと、マスターしていくという手順をしっかり踏んでいただきたいわけですね。急がば回れなんですよ。ですから、まずは、知っておいていただきたい目的や趣旨ですね。それを話します。で、それに基づいて法律っていうのが体系的に作られてるんだということを、理解してください。ね。そういった話はですね、法律系の、学校なんかに通われた方はですね、それは教えてくださる先生がいれば、お分かりになると思うんですけど、ほとんどの方が、他県を受ける方はね、法律をやってる方ではない人が非常に多いです。だから私も20年以上ですね、もう宅建を教えていますけれども、ほとんどが素人の方ですから、やはりね、そういった教科書に書いていないようなこともね、交えながらお話をしていきたいと思っております。それが、いわゆる理解に、つながる勉強になると思っておりますね。そこでね、ちょっと板書をしたいんですね。はい。ちょっと教科書に書いてないことをちょっとお話しさせていただきたいと思いますけれども、はい。まず法律には、先ほど言ったように目的、必ずあります。宅建業法にも当然ね、目的っていうのがあるわけなんですが、もともとですね、宅建業法ができたのは、昭和の28年ぐらいだったと思うんですけどね、戦後間もなく作られた法律ではあるんですけれども、それが、まだ宅建業法ができる前というのは民法というね、司法の取引はですね、民法が、あったわけですね。で、民法の世界っていうのは、これはですね、例えば A さんと B さんが土地の、あるいは建物の取引をする場合、これ売買契約とか賃貸借契約というのを行いますよね。で、その時に、A さん売り主、B さん買い主とした場合、この二人はですね、これは当事者、契約の当事者と言いますが、この売り主と買い主は、どちらが強いとか弱いという話はないわけですね。これは当事者対等と扱われます。ね。どちらも対等と扱われると。で、そうするとですね、いろんな問題が生じてくるわけですね。例えば A が、取引豊富、経験豊富な、プロみたいな人で、逆に B がですね、素人みたいな人で取引なんか一回もやったことないと。で、この、人たちがですね、それぞれ対等だと扱われた場合ですね、どういうことが起こるかというと、そのプロがですね、素人を騙したりとかですね、お金を持ち逃げしたりとかですね、そういったことがですね、出てしまう、ね、起こってしまうと。ですから、こういったね、その、不動産の知識や経験が豊富なプロを規制しないといけないということから、できた法律がですね、この宅建業法なんですよ。ね。で、そこで、この宅建業法の目的というのは、端的に言って、これはお客さん保護なんです。要するに取引の相手方であるお客さんを守るとですね、先ほどの図で書いた、A、B で言うと B に当たりますね。要するに取引の相手方をコロッと騙さないようにするために、この A を規制するわけですね。宅建業者を規制するということでできている法律であるということですね。あと、直接当事者じゃなくても、例えばね、間に入るような場合もそうですね。この A さんと B、C さんが売買契約をやる場合に、ね、B が仲介に入ってよと、いうふうに言われた場合にね、この B がやっぱりね、 A とか C をこう騙すような行為をしたりとかね、お金を持ち逃げしたりとか、そういうことも、まあ、過去には、行われている、ね、行われていたわけですよ。宅建業法ができる前は、この B を規制する法律がなかった。ということなので、新たに作られた法律が宅建業法なんだということですね。これをまずはご理解いただきたい。では、皆さん。では、この目的を達成するためにどうしたらよろしいですか。これが次に手段なんですね。で、これは法律を作る側の立場に立つと法律っていうのは分かるわけですね。どうしてもですね、法律を勉強してると、規制する側じゃなくて、される側に立ってしまうんですね。ですから、それだと法律が、よくわからないですね。なんでこの法律が作られたかというのは、要するに規制する側に立たないとわからないわけですよね。まあ、そこで、規制する側に立ってどうしたらお客さんを守れるかと考えてみてください。それがものすごくいい勉強になると思うんですね。で、まず一つ目は免許制度っていうのを取ったんです。宅建業法は、まず免許を持たない者は、宅地建物取引業というね、行為を行うことはできないとしたと。で、この免許という話を聞くとですね、一番先に皆さんが思い当たるのは、運転免許証の免許をですね、イメージされると思うんですが、それで結構なんですよ。例えば道路交通法という法律がありますよね。で、法律は自動車の運転免許というのを取得しないと公道で運転できないという規制を設けているわけですね。まあ、それはなぜかというと、知識や技能がない、ね、ものが公道で運転したらどういうことが起こるかと。例えば、ね、小さいね、小学生とか、あるいはおじいちゃんおばあちゃんでももうね、本当に認知症に近い方がですね、運転したら、まあ、大事故が起こったり、ね、大変なことが起こりますよね。そこで、ちゃんと、勉強して、運転免許の試験に、パスをして、かつ、技能をちゃんと持ってると。そういう人しか運転できないようにしますよね。で、宅建業法も全く同様で、免許というね、これは後でゆっくり勉強しますけど、過去に犯罪を行っていないとか、きっちりと精神上の能力を持っている人とか、まあ、そういう人にしか免許を与えないということなんですね。悪いことしたやつには免許を与えないよということにして、で、適正化を図ろうとしていると。ね、これはお客さんを守るための一つの手段と言えますよね。で、それに付随して、他にも、例えば取引士という制度ですね。まあ、これは皆さんが宅建試験に受かったらこの資格を取るということになるわけですけど、これは法律のプロですね。宅建試験に合格して実務経験もあると、そういったプロを置いてくれと、契約に携わってくれと、それからお金の面でお客様を守ろうという制度もあります。営業保証金とかですね。それからさらに保証協会、こういったさまざまな制度を置いてお客さんを守ろうとしているということなんですよね。はい。で、じゃあこれだけでお客さん守れますか。守れませんよね。当然、運転免許の話もそうなんですけど、例えば免許を持っている者が違反しないかって言ったらそんなことはありません。ね、酒運転したりとか、駐車違反やったりとか、スピード違反やったりとか、そういったことが起こりますよね。まあ、ですから、様々なこう規制を置いてますよね。それと同様に、宅建業法もいろんな業務規制を置いていると。まあ、例えば広告のルールとかですね、人を騙すような広告を作ってはいけないとか、まあ、あるいは重要事項説明をやれとか、あるいは契約をしたら契約書面を作って交付をしろとか、本当に様々な業務規制が置かれておると。ね、でこういったことをもってお客さんを守ろうとしているんだということなんですね。これが手段になるわけです。で、これだけでもダメですよね。さまざまなこう制度や業務規制を置いていても、これを守らないと意味が全くないですね。そこで守らないやつをしっかり取り締まる制度、これが監督処分、あるいは罰則という制度です。ね、まあ、監督処分というのは、例えば免許を取り消したりとかですね、業務停止したりとかですね、そういった行政処分ですね。で、それでも収まらない人には、もう罰則と言って、刑罰でもって、しっかりと戒めようと。いうようなことで、これを担保するわけです。この免許制度とか業務規制を担保すると。これが宅建業法です。ね。これが、宅建業法の体系なんですよ。まず、これを理解してください。で、この順番でテキストもできているわけで、まず免許から始まり、取引士、営業証金、保証協会。で、業務規制、監督処分罰則と。この順番で教科書も出来上がっていて、非常にわかりやすい法律なんですね。で、宅建業法って86条しかないんですよ。民法は、権利関係で学びます。民法は1000条を超えます。ね、それと比較すれば、条文数も非常に少ないし、非常にマスターが早いね、科目なので、まあ、これを真っ先に得意にしようと。で、しかも宅建の試験では50問中20問出題されますからね。まあ、ですから、この宅建業をしっかりとマスターすることが非常に重要な、ね、ことになるということなんですね。で、まずはこれを、この体系をですね、お客さん方だということをですね、頭に置いた上で、まあ、しっかりとこの内容に入っていきたい、ね、言っていただきたいというふうに思います。はい。それで、すみません、ちょっと長いですね。はい、失礼しました。はい、この内容のチャプター1に入っていくということになります。はい、でチャプター1はですね、早速入りますけれども、宅建業の免許に必要な取引等ということになりますね。でここで学ぶことは3つありますね。はい、で、ごめんなさい、チャプター1の下に出題の実績が挙げられてますが、これが ABC で表されているわけですね。A というのは非常に重要な、最も重要なランクであるということですね。というか宅建業法はですね、まあほとんどが A ランクですね。C ランクは多分ないと思いますね。もうほとんどが A ランクということで、まあ、まんべんなく、ね、山を張らずにまんべんなく勉強するというのが、この宅建業法の特徴であるということは覚えておいてください。はい。で、それでチャプター1の、ここの、宅建業の免許に必要な取引等は何を学ぶかというと、3点ありますね。まず1つ目。宅地建物取引業に該当すると、免許が必要となること。それから2番。宅地取引業の意味ですね。はい。それから3。宅地建物取引業に該当しても免許が不要な場合 というのが、ここで学ぶことと、いうことになります。はい。で、このテキストはですね、必ず各チャプターごとに過去10年間の取材書、表も準備しておりますね。で、今学ぶことっていうのをね、申し上げましたけども、この、学ぶことがどれだけ過去10年間で取材されているかっていうのを丸で表しておりますね。ですから、丸が多いところほど、取材がまた繰り返しなされる可能性が高いと、いうふうに思ってですね、取り組んでください。これ見ますとね、もう1番とか2番はもうほぼ毎年聞かれているんだと、ね、いうのがわかりますね。宅建業の意味とかですね、それから免許の要否とかですね。はい。で、たまに3番が取材されているということになりますが、この中心は1番ですね。なんといっても1番で、宅地建物取引業とは何かということです。はい。で、1番に入りますけども、テキスト2ページですね。テキスト2ページになりますけども、宅地建物取引業の意味っていうのは何をここは使うのかというと、先ほど、宅建業法はまず、宅建業をやる場合、免許が必要だと言いましたよね。その免許の必要な宅地建物取引業とは何かっていうのがここのテーマなんですね。で、過去ですね、平成25年からの取材表がありますけれども、もうほぼ毎年っていうか毎年聞かれていたんですが、たまたまですね、昨年、令和4年ですけど、これ聞かれなかったんですよね。で、これはたまたまだと思います。他の、取材が、ちょっと優先度高いからちょっとこっち出そうって言って、たまたま、取材し忘れたんじゃないかっていうようなところで、絶対聞かれるんですよ。もう聞かれると思ってください。ね。それだけ重要です。ここがわからないとですね、先に進めないので、非常に重要な項目だと、そういう意味でも非常に重要な項目だと。いうふうに思ってください。はい。で、免許の必要な宅地建物取引業の意味は何かっていうことですね。逆に言うとですね、この宅地建物取引業に当たらない場合は免許は不要だということになります。ね。だから免許が必要かどうかということを聞かれるんですよ。宅建の問題ですね。後でまたね、問題演習に入るわけですけど、問題を解いてわかるというふうに思います。で、ここの考え方なんですけど、ここはですね、宅地建物取引業をこうやって分解するんですね。まず宅地とは何か。それから建物とは何か。それから取引とは何か、そして業とは何かということですね。で、それぞれいろいろ定義が出てきますけども、すべてに該当する場合のみ免許が必要だということになります。だから、どれか一つ書くとですね、要件を書くと免許は不要ということになります。ね、だから、宅地に該当しないとかね、業に該当しないということだったら、もう宅建業の免許はいらないということになるわけです。はい。で、宅建業とはと。丸1、宅地または建物に関する丸2、取引を丸3、業として行うことを言うということなんですね。で、免許が必要かどうかに関わってくるんだということで、まず問題となるのが宅地なんですよ。ね、宅地とは何かというのがまず問題となります。はい。で、宅地って聞きます、言うとですね、皆さんはどういうイメージを持ちますかね。まずは、宅建業法なんか勉強したことない宅地って言った場合ですね、その時の宅地って言ったら、いわゆる住宅地を皆さんイメージされると思うんですよね。ところが、これは、実はそうではなく、その意味も含まれておりますけども、住宅地って意味も含まれているけど、実は違うと。いうことなんですよ。これが大事なポイントなんですね。で、宅地の意味はどうなっているかというと、この1、2、3になります。まず1つ目、現に建物が建てられている土地。これが宅地です。あると。今、建物が建っている土地は宅地ですよと。だからこの土地を取引する場合は免許が必要だということになります。それから2つ目、2ですね。建物を建てる目的で取引される土地。これも宅地に当たります。ね、今、建物建ってないんだけど、将来、建てる目的で取引をすると。で、これは言い換えると、見込み地とか予定地と言い換えてもいいですね。建物が建つ見込み地、あるいは予定地と。ですね。で、三つ目が、用途地域内の土地。用途地域内の土地と。で、この用途地域っていう言葉は、ちょっと特殊な用語ですので、また後ほどですね、詳しくお話を、すると、いうことにいたしますけど、とりあえずね、用途地域内の土地は宅地であるということなんですね。ただし、ここは例外がありまして、現に道路、公園、河川、広場、水路のように供されている土地は除かれます。たとえ用途地域内の土地でも、これらに当たる、ね、どれかに当たる場合は、現在が道路とか公園とか言った場合は、これは、宅地には当たらないということになるわけですね。はい。で、これをちょっと解説していきたいと思います。はい。で、このテキストはですね、まず、その重要なものを、この四角で囲っといて、そしてその解説を詳しくね、続けてしていくというのが特徴です。ね。だから必要に応じて私も、重要なところは詳しく、やる場合は、この解説の方を使ったりします。はい。で、まず宅地か否かっていうのは、これですね。登記記録上の地目に関係なく判断するというね、これ非常に重要なフレーズなんですよ。これどういうことかというと、不動産登記っていうのが実はあるんですね。宅建勉強を始めてされる方はね、登記っていうのはよくわからないと、いう方も多いと思うので、簡単に説明すると、日本の土地や建物は法務局にある登記書というところの登記に全部記録されております。ですね。で、不動産の、プロフィールをね、わかるようにね、皆さんが誰でも、その土地や建物の、プロフィールがわかるようにね、どこどこの土地でとか、どこどこの建物でとか、どういう建物でとかね、どういう土地でというのが分かるようにしている。ね、取引の安全を図るために工事をするわけですけれども、そういう記録が、なされているわけですね。で、その不動産登記簿っていうんですけど、その登記記録の中に地目ってあるわけですね。これは土地の種類のことを言います。ね、例えば、その登記記録見るとですね、田んぼとか畑とか山林とか原野とかね、そんなこと書いてあるわけですよ。ね、でも、必ずしもこの、登記記録上の地目が何て書いてあったとしても、これは宅建業法の宅地っていうのは別の問題だって話なんですね。何を言いたかというと、同一ではないと。 ね、例えば登記記録上にですね、宅地と書いてあったとしてもですね、実際行ってみたら田んぼだったりとか畑だったりした場合は、これは宅地には当たらないよということなんですね。宅建業法とその不動産登記法という法律がね、これは登記を記録するという定めをしているんですけど、これは別の法律ですからね、別々の法律なので、まあこれは制度が違うわけだから、同じ言葉でも意味が異なるんだということなんですよ。ね。したがって、地目なんて書いてあろうと、ね、宅地っていうのは、先ほど言った1、2、3のどれかに該当すれば宅地であるということなんですね。現在建物が建ってれば、例えね、登記記録上に田んぼとか畑とか山林とか原野とか書いてあったとしても、これは宅地になりますよということなんですね。はい。それから二つ目に、ポイントがあるんですが、用途地域ですね。丸さんの用途地域とはっていうところですね。この用途地域っていうのは、実はですね、法令上の制限という分野が宅建のね、科目にあるわけですけれども、その分野で都市計画法という法律を勉強します。この都市計画法の中に用途地域という言葉が出てくるわけです。で、これは何かというと、建物の用途ごとに土地を行政が色分けするわけですよ。で、ここは住宅地ねとか、ここは商業地ねとか、ここは工業地ねといった形で、それぞれちゃんと住み分けをさせるためにですね、定めるのが、この用途地域の指定というものなんですね。都市計画として定めていくわけですね。で、これはメリットは、当然住宅地の中にパチンコ屋とかね、変な建物が建たないようにしようとかね、商業地には商業地にふさわしいビールを建てようとかですね。まあそういった住み分けをするために定めるものが用途地域というものなんですよね。で、この用途地域というのは、その建物の用途が決まるわけですよ。で、建築規制なんかを具体的には建築基準法なんかで、まあ行っていくと、また詳しくはですね、法令の制限のところで、まあ勉強するわけなんですが、この用途地域に指定された何らかのね、用途地域に指定された場合、例えば、大種低層住居専用地域とかね、商業地域とか、工業専用地域なんていうのが、その用途地域の種類に13種類ほどね、定められているわけですが、そのどれかに指定されると、そこは宅地に当たるということなんですよ。ね。そこは宅地になるということですね。はい。で、先ほどの1、2、3に戻りますが、これが宅地なんですね。では皆さんね、これが宅地だっていうことなんですが、まあ、通常ここでね、丸暗記する人はこれを覚えようとするわけですよね。ところが、これなんでこのような定義になってるかって考えてほしいんですよ。なんで宅地って、宅建業法上の宅地ってこんな意味なのっていうことなんですね。これをちゃんと分かった上で覚えていくというのが、まあ私の講義のスタイルなんですけど、いかがでしょう。なんでこんな定義になってるんですかね。今建物が建ってれば宅地。今建ってなくても将来建つ見込み調停地は宅地。あるいは用途地域に指定されていれば宅地であるというふうに言うわけですけど、これはですね、共通点があるんですよ。全部建物が建つということです、ね。建物が建つということは、どういうことかというと、当然取引が頻繁になされるということなんですよ。北海道の原野みたいにね、建物は建たないよと、人間も住まないよ、なんていう土地はですね、誰も取引しませんよね。ところが銀座の一等地なんかは、建物バンバン頻繁に建ちますね。壊してはまた建て、壊してはまた建てと。で、これはもう取引がどんどんなされているという証拠なんですよね。だから、取引を頻繁になされる土地っていうのは、やっぱりね、悪い奴がこういう土地を取引することになったら困るから、宅建業法の網を被せようってことなんですよ。そうやって規制することにより、まあ、取引の安全とかお客さん保護に資するんだということなんですね。だから、宅地はこのような定義になるんだってことなんですね。はい。そしてですね、ちょっと補足をしなくちゃいけないんですが、丸3番の用途地域内の土地は例外がありましたよね。ただし、現に道路、公園、河川、広場。これは除きますって言ってるわけですよね。これは何か、なぜこれは除かれるかっていうと、よく見るとね、わかりますように、これは公共施設なんですよ。道路とか公園とか河川とか広場、水路は公共施設ですね。で、公共施設って売れますかと。取引しますかしませんよね。だから当然のことながら、これは、まあ、除かれるということなんですね。で、これは試験に出るので、やっぱ覚えていただきたいので、この道路、公園、河川、広場、水路は、私は語呂合わせを使って、まあ、覚えて、まあ、いただくと、まあ、いうことにしているんですが、これ、ちょっと消しますね。これは、コーヒーどうすかと覚えてください。コーヒーどうすかと。まず公園ですね。から広場、道路、水路、河川ですね。コーヒーどうすかってね。公園、それから広場、それから道路、それから水路、で、河川ですね。はい。これコーヒーどうすかは例外で宅地に当たらないと。たとえ用途地域の土地でも、これのどれかに当たる場合は、これは、宅地ではないというふうに覚えてくださいですね。はい。で、あとはこういう知識を入れたらですね、まあ問題を解くということになるわけですが、ちょっとまあ時間もね、30分、経っておりますので、一応ここで一回切って、この続きは次のね、項目で行っていきたいと、思います。じゃあ休憩に入ってください。